じゃあやりまーす。
はーい、
6回目でーす。
お願いします。
はがまくんがね、最近忙しいということで。
すいませんね。
いいじゃん、繁盛してるってことだもん。
してる。うん、まあ、うん、まあそう。
あとで今度おごってもらわないとね。
お金がね、比例してるわけでは。
比例するだろう、家庭教師だったら。
めっちゃしていますけど、ね、
生徒が増えたら。
してますけども、
月収100万ぐらいになったでしょ。僕にね、おごってもらえる日が楽しみで。
なんで楽しみにしてください。
はい、はい、今回6回目、まあ、めっちゃ首痛えな。6回目なんですけど、
はい、
すんごいカオスです、こんなにカオスの話は、あーやばい、持ってくの忘れた。ちょっともう取ってきて。
何ですか。
バガボンドの29巻置いてあると思う。
バガボンドの29巻ってありますか。
はい、どうも、
はい、
で、すごいカオスですね。こんなカオスの話はなかなか過去にもしたことがない。
前回もカオス、じゃあカオスでしたけども、
うん、いや、日にならないですよ。
マジっすか。
はい、で、前回はフラクタルっていう概念を説明させてもらいました。
はいはい、
なんとなく分かった。
まあまあまあ、
うん、
まあまあまあまあまあって感じですね。
で、まあこれとこれはフラクタルだっていろんなことがね気づけるようになると分析力も上がりますしね、
うんうん、
いろんなアプローチの仕方もバリエーションも増えるので、
うん
うん、
大事ですね。
大事。フラクタルっていう概念は、
はい、
より本質的にやっぱりアプローチできるようになるので、
うん
うん、まあ、例えばいろんなことがやっぱフラクタルになってるので、
うん、
で俺のコミュニティにね、アモンっていう男の子がいるんですけど、アモンがね、新年会の時に女の子と俺と同級生の男の人に説教してたんですよ。
アモン君が、
アモン君が年上の二人にね、
はいはい、
説教してたんですよ。で、まあ途中からね、やっぱり正論を言うわけですよ、
はいはい、
こうした方がいい、ああした方がいい、何するをやらないんだって説教するわけですけど、
うん、
これもね、アモンの良くないところのフラクタルであちこちに出てるの、いつも。
うーん、
やっぱ、うん、説教したがりなの。
あ、そう、
うわ、フラクタルだなと思って見てたしね。
へえ、そうなんですね。
やっぱりいろんなところにそのフラクタルとして出てるから。
これ、
うん、
あ、でも時間ないですよ。
いいよ、いいよ。
あ、いいんですか。なんかフラクタルかなって思ったのは、
うん、
この前まあなんか街を歩いて行った時にものすごく怪我をしている人とか、風邪ひいてる人もマスクしてすごいしんどそうにしてる人をやたら
見た、
見て、
うん、
いや、これはもしかしたらその世の中の流れ的にこうなんか、なんていうんですか、
下がってる、
リズムがこう悪くてそういう現象が起きてるのかなと思って、あ、まあ良くない流れだから、まあ、自分もなんか気をつけなきゃとか周りの人にもなんか気をつけてねみたいな風に言ったりしてるんですけど、なんかこう一部分を見て
全
然起きてるのかなみたいな、
うん、
って考えるのが
フラクタル、
なんかそういった、
うん、そういう感じ
ことなんですかね、
うん、
あ、なるほどね、
そういうことです。
わかりました、
はい、なんかコミュニティメンバー一人の活躍を見てコミュニティ全体のことを考えるみたいな、
うん
うんうん、例えば今うちのコミュニティの面白いのはビジネスで結果出す人がすごい増えてきたっていう、
うん、いい傾向ですね、
うん、いい傾向で、これがどんどんフラクタル化していくんだろうなっていう気がするね。
はいはいはい、はい、
全体にも行くんだろうなって。
全体っていうのは日本全体とかじゃなくて、
まあうちのコミュニティね、
うん
うんうん、日本全体まではフラクタル化しないと思うんだけど。
そこまではなかなか
なかなかね、うん、でですね、すごいカオスの話を紹介していきますけど、
はい、
まあ、先週雨の男たちの神っていうのは天の永遠を司る神様ですよと世間的には言われてる、
はい、
で国の男たちの神っていうのは大地の永遠を司る神様ですよと一般的には言われていると。でもピコ的に言えば雨の男たちの神っていうのは地球から見た北極星のことで、で公転であると、
うんうんうん、ね、ね、
公転っていうのはその地球が太陽の周りを回っていることを公転っていうわけですけど、
はい、
で国の床たちの神の方は自転、あ、自転じゃねえ、あ、自転か、
自転ですね、
地軸に沿って回ってる自転であると、
うんうん
うん、いうことを説明しました。
はい、
まあ、ね、だからなんやねんって話だと思うんですよ。
まあそうですね。
まあ、そのつまりこの二柱っていうのはね、地球っていう惑星の構造の神様ってことです、
うん、
だから雨の源でエネルギーが生まれて陰陽に分かれて で、ね、馬足カジヒビコの神みたいなのが出てきて、成長エネルギーっていうのができた時に、だんだん日本っていう惑星ができてきて、地軸があってこう地軸ができて自転して、さらに太陽の周りを公転しているっていう、この惑星のね、
うんうん、
地球っていう惑星の成り立ちをここまで説明しているわけですよ、
はいはい、
つまり地球は太陽を中心に公転しながらも、まあ、地軸もあって自分を中心にも回ってると、なんか二回りしてるわけですね、
うん、そうですね。
で、地球が自転と公転をしているように、私たちも自転と公転をさせなければいけないよっていう、ここはフラクタルですよっていう話をしたんです。
そこまでは
そこまで話した
聞きました、
はい、じゃあ高間君に質問です、
はい、
私たちにおける公転と自転って何ですか。
あのこれはこれまで多分前回言ってましたよ。
言った
多分あのあれですよね、宿命と自分の軸みたいな、
そうそうそう、
そう、そこまではさらっと言ってました。
さらっと言った、はい、私たちの人生にも2つの軸回転が必要で、
うん、
1つ目がね天の軸って言われる宿命のことですこれ、
はいはい、
で2つ目が地の軸っていう運命のことです。
はあ、運命
運命のことです、うん、まあ自分の軸でもいいんだけど、要するにこの2つの軸を回していくと人生って進むんですね、
うん、
うん、って言ってもまあよくわからないと思うんですけど、
そうですね、
じゃあ宿命って何。
そうそうそう、それを考えながら今日、
じゃあ宿命って何ですか。
まあだから公転でその天に、まあ天に関わることなので、もう自分ではどうしようもないく、
うんうん、
もうなんかあらかじめ決められちゃってるような、
うんうん、
抗いようのないようなものなのかな
って、うんうん、なるほどね、
思いますけど、
まあそもそも私たちっていうのは生まれてきた瞬間、人生の設計図みたいなものを渡されています。
うんうん
うん、
ちょっと一瞬上げてみますか。
なんで
いや、なんかちょっと喋っちゃうな。
プラモみたいな感じでね、人生の設計図みたいなものを渡されてるんですよ、
はい、
いわゆるあなたの人生はこれをやるために生まれてきたんだよみたいな、うん、大まかな流れみたいなものは生まれた瞬間に決まってます。
遺伝子に組み込まれてる。
遺伝子に組み込まれてるわけじゃないんだけど
違う、
これを天命とかっても言うんだけど、うん、まあここでは分かりやすく宿命って言わせてもらいます。
はいはいはい、
うん、いった首、うなずかない方がいい、
気をつけてください。
そうそうそう、いわゆる高間君が言ったように避けようのない、
うんうん、
そして避けない方がいい、
ああ、
設計図と言えます。
あ、そうなんですね。
避けない方がいいです。
抗わない方がいいと。
このね、宿命に抗った人生というのは地獄絵図ですから。
なるほど、
うん、
もうしょうがないと受け入れるしかないですね。
地球が何をどうやっても太陽の周りをね、
うんうん
うん、365日で一周するっていう宿命からは避けられないように、
うんうんうん、
私たちにも人生の設計図にも避けられないイベントとかっていうのはもう組み込まれてます。
なるほど、
うん、
なんか予定説みたいな、
予定説、まあ
キリスト教でいうなんか、
う
ん、
そうそうそう、
決まっちゃってるよみたいな。
そうそうそうそう、まあこの宿命通りに、通りとは言わなくても宿命に沿って生きた方がよくて、
うんうん、
じゃあその宿命をどうやって知ればいいんだ
って。うん、そうですね。
どうやって知ればいいと思う。
いや、それも考えながら来たんですけど、
赤間くんになんか大まかな人生の設計図が最初渡されたとしてる、
うん、
もう自分には分かんないじゃん。
うんうんうんうん、
文章化して与えられてるわけじゃないから。
うん、そうですね。
じゃあどうやってその自分の宿命に気づいていけばいいんだっていう。
いや、でもまあ生きてる時になんかもう明らかに偶然な出来事とか、
うんうんうん、
起こるじゃないですか。偶然というかもう、まあなんかもうそう言ったら全部偶然か。
そうだよね。
例えばなんか大学とかの受験で結局どこ行くかっていうのはもう
偶然じゃん。
うん、わからない。
うん、で俺と高間くんがあってのも偶然だ
から
ね。
そうそうそう、だからもう全部宿
命、全部宿命なんじゃないかっていうそれ良くない考え方だな。
そうっすよね、うん、だからその区別をしないといけない。
そういうわけですよね。うん、
うん、今の段階では無理ですね。
そう、難しいよね、うん、今は人生の宿命、設計図を知るためのものとして王道としてあるのが、
うん、
数秘。
あ、そういう方向に。
数秘とかホロスコープとか、
あ、はいはい、
四柱推命とか、
はいはいはいはい、
ジビト数って知ってる。知らないよね。ジビト数とかあるんだけど、こういういわゆる生年月日とか、
うん、
生まれた場所とか時間、
うんうんうん、
数字を使って 自分の宿命を知っていくっていうものとして、このさっき言った数秘ホロスコープ、四柱推命、地人数みたいな占いがあるのね。
はいはいはい。
別に今日占いの話しないけど、
うんうんうん、
要するに占いでも種類があって、宿命を知るための占いと、
うんうん、
自分の運命を切り開く占いっていうのがあるの、
うん、
で宿命を切り開くための占いっていうのはさっき言った、さっき挙げたようなものなんですね、
はい、
これ、
うん、
だからこれ実はすごい人に見てもらえば自分の宿命はかなりわかります。
どう
なん
すか、
うん、見てもらえばね、
その数秘とか、
ね、数秘とか、ホロスコープとかね、うん
う
ん、
あ、そう
で自分の知り合いのね、凄まじい占い師はこんなことを言ってました。ヒコ君がよく言う人生の設計図っていうのを分かりやすく言うと、目的とタイミングと時期になるねって、すげえふわっとした言葉なんだけど、これどういうことかっていうと、まあ、人間には生まれ持ったね、目的ゴールもしくはテーマっていうものがあって、それを達成するためにいろんな出来事が起こるのね、イベントが。でそのタイミングとか、こういうタイミングに起こるよ、こういう時期に起こるよ、こういう時にそれに乗った方がいいよっていうのを教えてくれるのが占いってことね。
うん、
うん、まあ、こういう時期に運命の人と出会うよとか、こういう時期にあなた病気になるよとか、こういう時期に事故になるよとか、
うん、
こういう時は冬の時期だから力蓄えておいた方がいいよみたいな、そういう時期とかタイミングっていうものを教えてくれるのが占いってことね。
うん、
うん、
でさっき言った数秘とかホロスコープ
とかっていうのはそれが分かるってことね、
はいはいはいはい、
だからそれに従ってきた方が与えられた設計図、
うんうんうん、
目的を達成しやすいよねっていうのが占いってことね、
うんうん、なるほど。
そうそうそう、それを読み取るためになんかね、数字読み取ったり、
うん、
駅読み取ったりして頑張ってるわけだよ。
じゃあ自分では気づけないってことですか、基本的には。
それがどうでしょうってことだよ。
お
う、うん、
あるんですね。
あるんだよ。
来た。
で、まあもっとちゃんと言うと、人は生まれた瞬間にこういう風に生きなさいっていう宿命、まあ別名、天の脚本が渡されます、
うんうんうん、
もうね、脚本渡されてるんですよみんな、
うん、
ただしその脚本は極めて大雑把なもので、
うん、
ゴールとそれに近づくために必要な大きめのイベントしか書かれてません。
はあ、
かなり雑です。
はいはい、
必要な大きめのイベントと動くか止まるかっていうことしか書かれてないです。
あ、動くか止まるかも書かれて
ない、動く時期か止まる時期みたいなっていうことしか書かれてないです。
はいはい
はい、後のプロセスは全部自分が描くことになってます。
うーん、
イメージとしてはゲームと一緒で、
うんうんうん、
ゲームもなんかゴールと大きめのイベントだけは避けられないイベントみたいなのは決まってて、
うんうんうん、
後のそこまでたどり着くまでは自由にしていいよってい
う
のと結構似てるんですけどね、
途中のボスみたいな、
外中のボス、避けられないボス、
うんうん
うん、なんかポケモンだったらジムリーダー倒してバッジを何個集めろとか、
うんうんうん、
っていうのはあれ避けられないじゃん。
で最終的に四天王みたいのはもう決まってる、
決まってる、うん、そこいうイベントは決まってるんだけど、どういうポケモンを育てるかとか、
うんうんうん、
ね、どういう風にパーティー組むかっていうのはまあ自由じゃん、
うんうんうん、
こういうイメージ。
なるほど、
うん、そうそうそう、だからイメージとしてはゲームなんだけどね、
うん
うん、
そういうイベントっていうのは例えば
結婚とか親が死ぬとか大きな病気にかかるとか、
はいはい、
事故になるとか、あ、なんだろうな、あと、あ、いいご縁があるとか、
うん
うんうんうん、そういう感じかな。
風邪をひくとかはそういうの、
それは細かすぎるでしょ。めちゃめちゃめちゃめちゃ具体的やん。
そのぐらいのでかいことっていうのは決まってますね、
うんうん、
あ、じゃあもう結婚とかについて考えなくてもいい。
いや、それがね、違う、それは違う。後で話すけど、そのうち。そう、つまり人生の設計図、宿命っていうのは、人生のゴールと大きめのイベントとタイミングが書かれてますよってことね。そう、だから、たくまくんで言ったら、なんて言えばいいのかな、たくまくんの設計図っていうのもあって、こういう道に行った方がいいよ、こういう風に行きたいよっていうのは、行きた方がいいよっていうのはもう決まってて、いつ結婚するか、いつ事故に遭うか、いつ死ぬか。っていうのももう大体なんとなくざっくり決まってるんだよっていうことね。
なるほど。
そうそうそう。で話を戻すと、雨の床たちの神っていうのは地球規模で言えば公天のことで、それにフラクタルする形で私たち人間にとっては人生の設計図、宿命のことですよと。で地球が太陽の周りを宇宙の法則で回転しているように、 私たちも宿命の周りを回転しないといけないんですよ。まあそれは宿命に沿って生きるってことだけど、はい、うん、だから私たちも宿命に沿って生きた方がいいですよっていうのが一つ目の重要なこと。
わ、うんうん、かりました、わかりました。
で、宿命に沿って生きた方がまあ人生は充実したものになりますよってことね、うんうん、逆にずれるとえぐいことになりますよって、なんかたくまくんがね公務員になってたりしたら、もしかしたら宿命とずれていて今頃悲惨なことになっていたかもしれない、
まあでも今が乗ってるかもわからない、
今が乗ってるかもわかんないの、
そう、いやわかんないですけど、
宿命に乗れてるかも、
それっていうのはその時間でしかないとか、ね、まあ、なんかうまくいってるなみたいなだったら乗ってるのかもみたいな、
あるんだけどね、ちゃんと確認する方法も、
あ、そうなんですか、
うん、そう、まあまあまあこれは後で話すんですけどね、はい、だから結構人生うまくいってないですよっていう人はこの宿命与えられた設計図と真逆の生き方してたり、うん、タイミング間違えてたり、うん、時期を間違えてたりする人がすごい多いんです
ね、
うん、そこ間違えるとね本当にグダグダになるからね、だから話すのが苦手なのにお笑い芸人目指すやつとか、
うん、
いるんだけどちょっと設計図ちゃんと見てって
でももしかしたらそれが壁という設計図かもしれない、
いやないないないそういうのもあるんだけどたまに、うん、でも明らかにずれてるっていうのはある、
あ、
うん、
なんか例えば僕喋るの苦手な方なんですけど、
あ、そうなの、
いや本当に苦手なんですけど、うん、でも今こう教える仕事みたいについてるのは、うんうんうん、
ずれてるかもしれないなって、
いや一生思ったりするんですよ、うん、大丈夫かなみたいな、
大丈夫かな俺このまま行って大丈夫かなって、なるほどね、
やばい
あとでその辺も話しますわはい、で、はい、でもこんな話をするとみんなの頭には2つの問いがよぎるんですよ、
うん、
1つ目がそんなに宿命が決まってしまっているんだったら人生つまらないじゃん、
うんう
ん、
そうですね、
決定論じゃん、
うんうん、
っていうのは1つ、もう一つがどうやって自分の宿命設計図を知るの、
うんうん、
っていうのは二つ目、
そうそうそう
そうそうそうだよね、高間君もそれが気になるわけだよね、まず一つ目に関してね、そんな宿命が決まっちゃってるんだったら人生つまらないじゃん、
うん、
これの答えはバガボンドっていう漫画に書いてあります、
うん、
たくわん和尚が答えを言ってます、
お
で、これを読み解くのは非常に難しいです、普通の人間が、うん、何言ってるか分かんないです、
うん、
ね、結構長いセリフなんですよ、なんて言ってるかっていうと、わしもわか、これたくわん和尚っていうね、
うんうん、
そのお坊さん、実際に実在したね優秀なお坊さんのセリフなんですけど、うん、まあわしもわからんことだらけだよと、本当は剣で切り合う人なんかを見るともう余計に人間の何たるか、人はなぜ生まれ、救いはあるのか、いかに生きるべきか分からなくて混沌の闇の中で苦しみのたうち間違いを犯し、ね、辛くなると、
うん、
で、実は最近声を聞いたと、
うん、
うん、で、声って誰のって武蔵が聞くんですけど、まあ、たくまは天の声を聞いたって言うんですよ、それによるとわしのお前の生きる道はこれまでもこれから先も天によって完璧に決まっていて、それがゆえに完全に自由であると、
ああ覚えてる、
いやこれ言ってる意味冷静分からなくないですかそれに天の声によると、ね、俺の人生もたくまくんの人生も生きる道はもうこれまでもこれから先も完璧に決まってて、それがゆえに完全に自由、いいですね、この矛盾
うん、矛盾しますね、
うん、全部決まってるけど自由なんだ、どういうことあ、分かりやすく言語化して話すの得意なんでしょ、
いや、得意じゃないけど全部決まってるから自由、だからもう受け入れちゃった瞬間光るみたいな、
バーッどういうことだよどういうことですかそれ、
まあ、ちょっとね、これは無理ですわ、
これ難しいんですけどやっぱ、
うん、
このセリフは言いたいことっていうのは宿命のことなんですよ、
うん、
つまり私たちの人生は天によって完璧に決まっているっていうのは これも天の脚本、設計図が渡されてるよと、でも脚本通りに進むも進まないも自由だし、仮に宿命に合わせた生き方をしたとしてもそのプロセスは自由だよって。
まあ、さっきおっしゃってた、
そう、
途中のボスとか決まってるけどその途中は自由だよっていう、
つまり決まってるけど自由だよってことを言いたいわけね、
うん
うん、それが私たちの人生だってことをこれたくまは多分言いたいと思うんですけど、
うん、
例えばたくまくんがどんな親を選んで生まれるのかとか、うん、どこに生まれるとか、どんな才能を持って生まれるとか、どんな道に進んだ方がいいのかとかはもう決まってるんだけど、
うん、
でもそれを使ってどうやるかっていうのはまあ自由だよってことでね、
うん
うん、ってことをたくまは言いたいわけですよ、
うん、
だから決まってるんだけどつまらないってことはない、
うんうん
うん、だからビリヤードとちょっと違うんですよね。
ああ、ビリヤードは決まってます、
ね、ビリヤードはこのパーンって打ったこの1個目、
うん、
からその後どういう風に動くかっていうのはもう予測完全にできるわけなんですけど、うん、人生っていうのはパーンって打ってもずれるんだよね、
うんうんうん、
割とその通りにならないことが多いから、うん、そういう意味ではすごい自由だよってことね、うん、
うん、
設計図通りに進んでいくわけではないよってルール通りに、
うん、
そういう意味ではすごい自由なんだよね人生って、
うん、
っていうことをこのたくまさん言ってるんですけど、でもこの脚本宿命になるべく従って生きた方が魂が磨かれるんですよし、成長するんですよ。で最終的死ぬ時に幸福に至ります。
うん、
うん、逆に宿命に従わないで生きると魂は磨かれないし成長しないし楽しくないです、
うん、
最後も幸せには至らないことが多いです、
うん、
で知ってる、
はい、
宿命この人生の設計図に合わせて生きた人誰か知ってる？
信長
もそうだね、
うん
うん、他に
日本人、
うん、
どこら辺の人？
ここら辺の人ですもうまあまあいっぱいいるんじゃない？
いっぱいいる？吉田松陰とか。
そうそうそうそう。例えば坂本龍馬とか吉田松陰とか、まあ大村益次郎とか、うん、信長家康とか、この辺りの人たちっていうのは本当にお見事。
うーん、
人生の脚本、天の脚本っていうものをすごい読み取ってる。
うん、
から吉田松陰なんて30歳で死んでるけど、ね、すごい濃縮じゃん。
うん、そうですね。
すごい濃密度じゃん。
そうですね。
坂本龍馬とかもね、
うん、
32、3で死んでるけどすごい濃密な人生、
うん、
面白いのはやっぱり吉田松陰も坂本龍馬もお役目が終わった瞬間死ぬっていうのがいいよね。
あ、そうですね、
うん、
全てやり遂げて
から死ぬって、
うん
うん、まあ、坂本龍馬だったらね、薩長同盟して海援隊作って戦中八策作って死ぬからね、
うんうんうんうん、じゃあ志半ばに死んじゃう人はずれてたと、
脚本とずれてた可能性がある。
あ、そ
う、うん、まあ、吉田松陰とか志はもっと高かったんだろうけど、
うん、
うん、家康とかもねいいですよ。自分の脚本を本当に知ってる、もうタイミング読むのが神だよね。
うーん、
60まで待てるからね。
確かに確かに、ずっとこう停滞しますもん
ね。ずっと待ってるからね、
うん、
タイミング来るまで。そうだから、そういう風に従ってると濃密ないい人生になるんですよ。
分かってたんですか彼らは？きっと
分かってたというよりはまあ勝手に合ってたんだろうね、リズムがね、うん、
だからうまくいった、
うまくいったってことですよ、
うん
うん、だからつまらなくないですよ、
うんうんうん、
めちゃめちゃ面白いですよ、
うんうんうん、
ってことね。
そうですね、そうですね。
でまあここからがもう一つのね、どうやってじゃあ自分の宿命、
うん、
設計図を知るんですかっていうことですが、たくまくんは何があると思う？さっき言ってたわけわかんないの以外で
宿命知る、あの占いとか以外、
まあ一つ目がさっき言った占いね。で占いとかってあれは裏技なんですよ。
ああ、
理由言ってしまえば裏技。
ああ、まあそうですよね。
うん、
他の人から教えられるものですよね。だから自分で気づく方法みたいな感
じ。そうそうそう。
そしたらあれじゃないですか、その他人からのフィードバックとかを、
おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
を真摯に受け止めてそれを分析して、もうマイナスなこと言われまくっているのだとするなら、もうその道には進まない方がいいみたいな、
うん、
っていう感じはどうですか？
それ例えば
例えば
信長とかは子供の頃バカラバカラお前は殿様に向いていないというフィードバックをしこたま受けたけど、
はいはいはい、
あんなになっちゃったよ
あ、じゃあ真摯に受け
坂本龍馬も子供の頃バカラバカラって正面漏らしだって言われたけどあんなになっちゃったよ。
したがってはない、無理だなこれ
でね、仕組みを知るヒントっていうのはね5つあります。
ああそんなのですね。
1つ目がさっき言った占いとかね、
うん、
で2つ目が家計、家計を紐解くと宿命見えますよ。つまり例えば川上家は拓磨くんに何をしてほしいだろうかっていう視点、川上家がやり残していることは何だろうっていう、
それ川上家なんですか。父方、
まあ川上でしょだったっけ、
まあまあ確
かに、
そっか、そこが受け継がれる、
川上家のご先祖様たちは拓磨くんにこの世代で何をしてほしいだろうかっていうのは一つ、川上家がまだ道半ばで達成できていないものこと、テーマってなんだろうっていうのは二つ目かな、その問いはすごい大事。
なるほど。
なんかある？
いやちょっと川上家の方が分かんないですわ。母方なら結構いろいろ遡ったんですけど、川上家のルーツは全然遡りきれてない。
へえ。母方は何かあるの？
母方はなんかどっかの、まあ、2つ4つぐらい上が、なんか天皇系なんか地主 でその上の戦争とか あったじゃないですか。
ああ明治時代ね。
そうそうそう、とかの時にその天皇、逃げてきた天皇系の人をなんかかくまってみたいな、
うーん
な感じで割と結構文献が残ってたりするんですよ、っていうところら辺までは分かってるんですけど、川上家のはちょっと分からないですね。
テーマはテーマ
テーマはね分かんないです。あ川上家ですか、川上家は分かんないです。
お母さんの方は、
お母さんの方とかはまあ配偶者ですね。
配偶者
あの妻とか夫とかそういう関係があまりよろしくない。からなんかそれは受け継がれてるのかなって乗り越えないといけないのかなみたいな。
ああ、いい結婚、いい家庭を作らなきゃいけないのかな
っていうのは一つ
あると
思ってます。
なるほどね。まだなんか浅いけど。
そう、ちょっとあんまちょっと詳しく調べきれてないんでね。
まあ調べる必要もないんだけど実は。あ、
そうなんですか。
そこまで見てればわかる。
親を見て
自分の親、ちいちゃんばあちゃんぐらいを、あと親戚一同、
あ、はいはいはい、
見てれば分かるかも。
なるほど。
よくよく見れば。
なるほど。
こいつら全員とあることができてないみたいな。
はいはいはい。萩の毛はあるんですか。
萩の毛はもう分かりやすい。萩の毛は好きなことでご飯を食べるということができてない。
ああ、乗り越えたんですね
俺はね。
うんうんうん。
だから人生いいんだけど、
うんうん、
うちのお姉ちゃんも好きなことで飯を食べていくっていうことをやらなきゃいけないっていう設計図を渡されてるはず、
うん、
なんすよ。けど全然やらないんすよ、
うんうん、
だから車引かれるんですよ
あ、そういうことなんですか。
だからもう死にかけるんですよ。
怖
ね、面白い、はあ、
それってでも全部乗り越えないといけないものなんですか。
ん、
なんか受け継がれてるものじゃないですか、
うんうん、
だからある意味では宿命なのかなみたいな。
うん、乗り越えた方が魂磨かれるよってこと。
あ、
乗り越えなくてもいいんだけどね。あ、
なんかアップデートする感じですか、その宿命をアップデートするみたいな。
ん
例えばその好きなことで生きてないみたいなのが続いてたとしたら、はいはい、それがもう与えられたなんか設計図なのかなみたいな、
うん、俺はね。
ああ、そうで、それを乗り越えるってことはなんかさらに宿命が、
あ、次のステージに行くっていうイメージだね。そう、だから
アップデートされるのかな。
そうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
じゃあ武志を倒したから霞を倒しに行こうみたいな感じで次になるよね。
ああ、はいはいはい。
し、面白いのは俺がたけしを倒したからいちかはもうその宿命はないってこと。
あー、なるほど。
いちかに好きなことを仕事にしないとまずいよっていう宿命はもう受け継がれないってこと。
はいはいはいはいはい、はい、うん、一回乗り越えちゃえばいいんですね。
そう、誰かが乗り越えれば次の世代に行かないってこと。
なるほど、
うん、熱そうだね。
熱いですね
熱そうだね。開ければ
いいですか。
そう、そういうことだね。 で3つ目が自分の過去、
うん、
今未来のストーリーの統合っていうのがすごい大事、
うんうん
うん、これできないとやっぱ宿命わからないです、
うん、
自分過去こういう経験をしてるから今こうなってて、じゃあ未来こういうことすべきだよねっていう風に過去今未来が連動してるような人生を歩めてるんだったら、うんうん、そこまで設計図からは外れていないはず、
うんうんうん、なるほど、
うん、過去今未来がリンクしてない人っていうのは危険、
うんうん
うん
うんうん
うんうん、
わかりますか、
うん、まあ、これ説明しにくいんだけどね。
まあでも前回前々回ぐらいの引用の統合とか
もうそうでで
の話と話、
そうそうそう、だからブルーさんがもう子供の頃から昔からミュージカルが大好きで、で今ミュージカルがすごい今も大好きですごい業界に役に立ちたいと思ってるんだけど、お金が不安だから公務員になりますっていうのがやばいわけだよね。あれあれあれあれ
そっかそっかそっかそっか、
うん、設計図からずれるわけだよね。そうですね、うん、
本心はやっぱ好きなんだけどそれを裏切ってしまうとおかしなことになる、うん、
連動してないよ、
うんうんうん、
矛盾が生じてるんで、
なるほどな、
こういうのは良くない、
うんうん、
っていうのが3つ目。4つ目が光の記憶。
おっとちょっとこれは何ですか。
まあ自分が輝いてた瞬間の記憶出来事っていうのを思い出すっていうのは一個大事。自分この時生き生きしてたな、楽しかったな、才能発揮してたなっていう時期を思い出す、
うんうんうん、
大体そうやって活躍できている時っていうのは自分の宿命とリンクしている時が多いので、そういう時を思い出すっていうのが一個大事かな。うん。
そっかそっかそっか、
うん、
自然と輝いてた瞬間を思い出せば、
そうそうそう、
まあ、それが
そうそうそう、
うん、長所とか特技的な
ものでもあるよね、うん、うん、そう、それが4つ目、
うん、
5つ目が高間くんが言ってくれた他人からのフィードバックですよ。やっぱり高間くんが家庭教師やってて生徒が増えないとか辞められてしまうとか、
うん、
クレームがいっぱい来るとか、こういう悪いフィードバックがいっぱい来る時っていうのは、うんうんうん、まあ大体向いてないっすわ、
うん、
うん、やめた方がいいんですよ。で他人からのフィードバックっていうのは聞いた方がいいフィードバックと聞かない方がいいフィードバックっていうのがあって、
うんうんうん、
ここ間違えると大変なことになるんでね、
うんうん、それがさっきの話ですね。
そうそうそう、うん、だから信長は聞くべき声を知っていたってことね、うん、龍馬とかもね、
はいはい
はい、じゃあどういう人からのフィードバックを聞かない方がいいのか。親、
うん、
親兄弟、昔の友人、
うん、
こういう奴らの声は聞く必要ないです、
うん
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 うん、だいたいろくでもないフィードバックを
そうですね
してくることが多いです。
近すぎるがゆえにずれてるんですね。
近すぎるとやっぱフィードバックっていうのはずれるので、
うん
うん、近すぎない方がいいかなって思いますけどね、うん、
一応まあ聞くことは
まあ聞いてもいいんですけどね、真に受けない方がいいかな。
あ、なるほど、
うん、
そっかそっかそっか、
っていうことを踏まえて拓磨くんは自分は今どう、宿命通り言ってる、ずれてる。
いやまあここダメだなみたいのはん、何でしたっけ、家計と、あ、占い家計、
過去今未来、
過去今未来、
犬の記憶、
あ、はいはい、
他人からのフィードバック、
ああ、そう考えると割とまあまあまあ、
うん、
うん、いいかな、
割といいと思うよ俺も。
あ、本当ですか。
割と良くないと人が集まらないんだよね。
ああ、
うん、
うん、そうですね、クレームめちゃくちゃもらうとかあんまり、特にまあ最近結構割といいフィードバックの方が返ってくるかなとは思ってたんで、
うんうん、でもたくまくんが楽しいかどうかっていうのも大事、
うん、楽しい、
無理なくやれてるのかっていう、うん、
永遠とやりますね。
そうそうそう、でこれ面白くてですね、宿命に沿っていけると面白いぐらい人生が進むんですけど、うん、ありえないぐらいの奇跡がバンバン起こります。うん、でただこれ秘宝を一つ言っとくと、
うん、
設計図に沿って生きるっていうのは楽な人生ということではないです。
まあそうでしょうね、
うん、むしろ苦しみが多くなります、うん、あの魂を磨くのが設計図なの。
まあそうですよね、
基本苦しいんだけど充実した人生になりますよっていうのが宿命、
うんうんうん、
天の軸の方向なんですね、
うんうん、
だからまあこれに沿って生きた方は苦しいんだけど面白くなっていくよっていうことを言いたいわけでございますよ、うんうん、川上さん、ここまで質問ありますか。
だからその苦しみ、
うん、
苦しい時に自分と合ってないがゆえに苦しいのか、宿命通りに積んでる時のその壁なのかっていうのは、うん、いっちゃう、
うん、お上手ね。自分で書いたんだよね。
嘘でしょ、書けんの。
じゃあ絵上手だよ。
え、すごい、すごい、お料理全然うまい、すごいね。ね、うまいね。
天才やねんな。
今度アンパンマン帰って、
アンパンマン帰ってきて、いっちゃう。あ、閉めた。熱いから閉めないで。
はい、ありがとう。はい、ありがとう。
激しい。ここまでたくまさん、何かありますか。
あ、今何か言ってた気が、もう忘れちゃいました。
忘れちゃった。
なんでだ、なんだっけ。あ、だから普通にやってる時の苦しみは合ってないから苦しいのか、
うん、
宿命上のその壁みたいな、乗り越える壁なのかっていう見分けはすごい大事っていう話ですよね。
うん、大事大事。そこ間違えちゃうとね、
うん、
やっぱりね。
それは結構難しいっちゃ難しいですか。
苦しいんだけど楽しいか、
苦しいんだけど楽しいっていう、
単純に苦しいの
か。ああ、そうかそうか、
うん
うんうん、まあ分かりますよね、苦しいんだけど楽しいっていうのは、うん、
苦しいんだけど磨かれてる気がするのか、うん、ただただ苦しいのかっていう感じかな、
うんうんうんうん、
で結構なんて言えばいいんだろう、神様もいいやつらなんで、
うんうん、
設計図とずれてればお知らせをくれます。
あ、
そっちじゃないよって、なんか現象起こるんですよ。
事故とか、
まあ、事故まで行くと事故まで行くと相当無視してるってことだね。
あ、なるほど。
最初は些細なことから始まります大体、
うんうんうん、
それに気づかないでスルースルースルースルースルースルーってしてると、あ、それでも気づかないんでしたら、じゃあ事故に合わせてあげましょうって、
やっちゃ、あ、はい、ありがとう、
バーンってなって初めてそこで気づくっていう、
あ、なるほど、
あ、間違ってたんだな自分の方向性はっていう、うん、感じかな。あら、ママとやってきて。ここにあんの。
やっぱ一つ一つの事象を丁寧に見る必要がある
ん
です
ね。うん、うん、うん、うん、そういうことですよ。
わかりました。
で、もう一個、知の軸。
ああ。
辞典、
はいはい。そういえばありました。
そういえばあったでしょ。こっちは運命の方。
うん
うんうん、で、運命は変えられるんですよね。で、その運命を変えるための方法っていうのが風水とか、
うんうん、
あれもね、運命変える方法なんですよ。
そうなんです
か。風水とか改名とかね。
あ、
うんうん、
名前変える。
そうそうそう。とかっていうのはどっちかっていうと運命を変える方法なんですけど、
うん、
で、あれって何、おーおーおー、大丈夫。で、知の軸って何かっていうと、
はい、
まあ、これはさっき言ってたプロセスのことね。
はいはいはい。
要するに設計図に書かれてないプロセスを頑張ること。
は
い、うんうん。で、もう一つ言うと設計図に合った自分の軸を決めること。
うんうんうん、
自分はこういう風に生きていくんだ、こういう志で生きていくんだっていう軸を決めるっていうのが知の軸ね。
うん、じゃあ使命とか志の方は知の軸の、知の軸って、
そう、それがないと回転しないのよ自分が。
はいはいはいはい。あ、そっか、それは自分で決めるもの、
自分で決めるものなんだけど、その自分で決めたものが設計図とずれてると、
うんうんうん、なんか良くない方、
なんか全然うまくいかない、
ね、なるほどなるほどなるほどなるほど、うん、なるほど、
まあ、自分で決めたものが合ってるのかっていうのも大事だし、
うんうんうん、
そもそも自分で決めないと自分が回っていかない、回らない地球みたいな。ずっと夜みたいな。
そっかそっかそっか、うん、そうするとそう、何も起きないです
ね。何も起きないし、宿命と違うから悲惨な言葉が。
なるほど。
だから自分の軸決めて努力するっていう方が地の軸。
うん。
うん。こっちが国の男たちの神ってことね。
あ、
うん。だからこの2つがあることによって、うん、初めて 地球も回転してるように人生っていうのも回転していく、進んでいくってことなんで、ちゃんと読み取って自分の軸立てるっていう2つがこの場合は大事になってくるよってことね。ってことですよ。
はいはい、わかりました。
うん、どうですか高間くん。
どうですか
今日のお話は。
そうですね、でもこう自分のことを振り返るとするならば、やっぱエネマスとかに入ってからそういう使命とか志みたいなものを考えるようになって、で最初早い段階でとりあえずなんか仮決めしようみたいな話があって、でそっからまあなんとなく最初は教育の方にみたいな風に進んでいったら、まあ決めてから結構
進んだ、
うん、すごく生きやすくなったし、メンタルもこう安定するし、いろんなことがなんか偶然というか出会いみたいなのも起こるしみたいな。
これね本当面白くて、設計図と軸が合うと本当に進むからね。
いやだからそれはすごい実感はしてるかな。
これ俺の知り合いが綿飴理論って言ってるんだけど、綿飴を大きくしていくには軸が必要じゃ ん、
うんうんうん、
だから軸がないと綿飴作れないじゃ ん、
うんう
ん
う
ん、これと一緒でとりあえず軸割り箸作んないと周りに何もつかないから、
うんうん、落ちていっちゃう。
だから地の軸がないっていうのは結構悲惨、
うんうん
うん、
何にもならない、
何にもならないってことね。時だけが過ぎていくってことなので、うん、とりあえず高間くんみたいに決めちゃった方がいい、
うん、だから決めてずれてればお知らせが来るからそれを
修正するっていう、
うん、
と繰り返していくとだんだんだんだん合ってくるよってことね。
わ、
うんう
んうん、かりますわかります、
うんうん、っていうことを雨の床たちの神と国の床たちの神は言ってる、言ってるというか、まあ、フラクタルにするとそういう話になるってことね。
うん、
うん、
すごい納得できる話ですね。
まあね、納得できてるくれる人がどれだけいるかよくわかんないんだけど。
確かにまあ確かに多くの人はそういう軸みたいなものはやっぱりない
し、まあこれやっぱ体感してもらわないと腑に落ちない話でもあるので、
あそっかそっか、
理論だけ知っても、うん、どっちも大事だよって言われて、まあなんとなくわかるけど、
うん、
ねえやっぱやってみないと腑には落ちないので、
うん、確かに、
そういう意味ではね、理解できる人が何人いるかはわからないんだけど、
そっかそっか、
そういうことですよ。神話っていうのはここまで紐解けるっていうね、
うん、深いですね。
面白いです
よ。いや面白いですね非常に、
うん、うん、
気づいちゃうんですか。
うん、
こう
気づく気づく、
余裕で気づく、それとも降ってくるんです
か。余裕でとか余裕でとかは分かんないけど気づく、うん、
あれだなって、
ああこういうことかって、
うん、
うん
うん、そういうのが欲しいですね。
好転と自転っていうのは気づいてたけど、これを説明するにはどうしたらいいだろうっていうのは考えたけどね、
うん、
フラクタル説明するしかないかって、
うん
うんうん、
そっかそっかそっか、光点もこうなんか円じゃないですか、
うんうん、
戻ってくるじゃないですか、
うんうん、
なんか意味あるのかな。直線じゃなくてこうなんか自転も光点も円で、
そうだね、原子もね、
そうそうそう、戻ってくるっていうのはそれはなんか意味を、
ああ珍しくいいこと言うじゃん、
あら
まあ回ってるんだけど回ってないんだよね、まあ回ってるんだけど戻ってきてないんだよね。
あそうなんですか。あ、戻って
ずれてるんだよ実は。
ああ、えそうなんですか。
円じゃないんだよ、
楕円みたい。
いや楕円とまではいかないんだけど、その地球と太陽の距離ってだんだん広がってるから、
あーそうなん、
1年で10センチとか、
もう、
まあ、月と太陽も離れていってるとか言うじゃん、
うんうんうん、
っていう感じでやっぱ宇宙が広がってるから縮尺が変わっていってるんだよね、
はいはいはい、
そういう意味では単純な円じゃないんだよね、
うんうんうんうん、
ちょっとずつずれていってるっていう意味では螺旋的に発展してるとも言えるよね。
あ、はいはいはいはいはい、
うん、上から見たら
確かに、 あ、じゃあそれも二重らせん構造みたいな。
そうだから同じところに戻ってきてるというよりはちょっと進んで丸くなってる。
あ、なんかそれがさっき言ったアップデートみたいな
ところ
を繰り返して、
うん、そういうことですよ。
まあ、言ってしまえばその家系のこう、
うん、そういうこと
のが円みたいなのを表してる。
そうそうそう、
よくできとる、
よくできとる
すごい。
そうだからね、軸、2つの軸が必要ですよってことね。うん、これがないと軸って大変ですからね。
市中生命とかって、
市中水命ね。
あ、市中水命
はい、
とかって、例えば僕が受けたとするじゃないですか、でなんか自分としてはなんかいいのかなって今思ってるとしても、
うん、
例えばこう占いでダメだって出ちゃったら、
うん、あ、なるほどね。
どっちを信じればいいのか、
自分の感覚。
あ、感覚なんですか。
市中水命とかも面白くて、当然ね、そういう結果は出てくるんだけど、うん、読み解き方の方が大事だから。
あ、
出てきたものをどう読み紐解くか。
あ、じゃあやっぱ人によって変わるんですか。
だいぶ変わる。
あ、そうなんですね。
全然変わるよ。
はあ、はあははあ。あ、じゃあ誰に見てもらうかとか。
いや、そっちの方が大事だ
よ。まあそうっすよね。
でぶっちゃけ今ネットでもね、占いとかできちゃうから。
ああ、確かに確かに、
ね。ああいうの真に受けない方がいいですよっていうことね。
じゃあ受けるなら本物へみたいな。
うん、受けるならもう絶対占いはね、本物。
うんうんうんうん。そうっすね、そうっすね。
まあ見たりいないけど。ダメな占い師、お見極めるポイントは簡単。
うん、
デブはダメ。
あ、そうなんですか。
うん、デブは大体偽物だから。
あ、そうなんだ。なんか結構多いイメージですけどね。
占い師はデブるんだよ、偽物だから。
あ、うまくいってないから。
あの、なんていうのかな、風水師もデブなんだけど、みんな。
そうなんですか。
マジで。デブ率が、肥満率が高いんだけど。その、やっぱ占いとか風水って人の相談に乗るから、邪気をいっぱいもらうの
よ。
そうするとそれが体に溜まって太っていく人が多いんだけど、つまり浄化できないぐらいのレベルのやつってことだから、あんまり信頼できないかなっていうのが。だから施術師とかマッサージ師とかもデブは良くないね。
なるほどなるほど。悪いもの溜まっちゃってます。
そう、悪いもの溜まっちゃってるから感覚鈍ってるはずらしい。
確かに。
うん、良くないよって。平田さんとかも痩せてんじゃないかな。
感覚ビンビンですもんね。
うん、
なるほどね。
だからデブは良くないよっていう。
それは分かりやすい。
見分け方あるけどね。
分かりました。
うん、はいはい。あと本当の占い師は占わなくても分かるから、そういうのやらなくてもパッと見ても感覚で分かるから、ああ君合ってないねって。
ああ、はいはいはいはい。雰囲気とか、
雰囲気とかで分かっちゃうから、そのね、なんかを調べてこれを見てグラグラずっと言ってるようなやつは大体偽だよね。
なるほどね。
うん、
分かりました。
人じゃなくて統計を見てるっていうのようなのはあんまり当てにならないかなとは思うけどね。
確かに。確かに。
うん、
分かりました。参考にしていきます。
って感じかな。
はい、
何、はい、か質問ありますか。
いや、もう結構お腹いっぱいですね。
結構お腹いっぱいだね。
うん、
ってことであんまりカオスな回じゃなかったと思います。
あ、もっと本当はあった。
いや、まあこれでいいんだけど俺は、
うんうん、
俺の中では普通の内容だったなって。
あ、うん、あ、聞いてる方にとっては、
まあ聞いてる方はどう受け取るかは知らないけど、
うん、
うん、頑張って理解してください。
はい、
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。